おはようございます。こんにちは、こんばんは。はじめまして、松岡大河です。この河川敷のようなラジオ、略して河川敷ラジオは、近所の河川敷にフラッと散歩しに行くような感覚でトークしていきます。特に大きな目的があるわけではないけれど、僕にとって必要不可欠な日常の一部として更新を続けられたらと思っています。今日は、ちょっと硬いんですけど、地方の政治について感じることというテーマで河川敷ラジオを収録していきたいと思います。まあ、なんていうか、先日、河川敷ラジオ復活いたしまして、よりこうね、2週間に1回ぐらいのペースで、前バルセロナでやってたようなペースで、講習をしていきたいなということで、まあ今回はちょっとテーマが真面目になっちゃいますけど、なんかその時々の、まあ僕が、生活でね、なんかこう感じたこととかを、まあ、ベースに更新していきたいなと思いまして、今回は、地方の政治ということを、そんな真面目には話せないんですけどね、テーマにしていきたいなというふうに思います。まあ、例によってまずは最近の振り返りをしたいなというふうに思うんですけれども、前回のね、ポッドキャストがちょうど、2週間前の土曜日ですかね、に、更新したので10日ぐらい経ちました。で、まあこの10日間の間、いろんなこともちろんあったんですけど、まあなんかちょっと宣伝も兼ねてなんですけど、月刊ヒューマライジンっていう取り組みを最近始めまして、ヒューマライジンっていうのは、僕とレイポンと、あと、ま、他にもたくさん友達がこう関わりながら、年に一回雑誌を作るっていう、そしてジンを作るプロセスを経て共同体を作るっていうなのを目指してやっている、まあ、活動ですね、ヒューマライジンは。で、そのヒューマライジンを僕たち2019年からやってるんですけど、ちょうど5冊目に当たるタイミング、5冊目を出版するタイミングで、スタジオトゥルーっていうデザイン事務所を立ち上げまして、会社のね、一つの事業として今やっているような状況です。で、まあ、僕たちがいろいろこうデザインとかをやっていく中で、まあ一つ、やはりなんかサーキュラーデザインっていうのは、会社の中でもやっていきたい、デザイン領域なんですね。で、サーキュラーデザインっていうのは、まあ、文字通りなんですけど、まあ、こう循環を作ることを目指したい。で、どういう循環かっていうと、まあ、僕らの場合は、こう都市の中で、いろいろこう、余剰なマテリアル、まあ、多くは廃棄をこう、再利用するみたいなことをやっていきたいというふうに思っていて、まあ、僕の場合はそれが、例えば、家具の修理とか、廃棄物を使ってなんか転用して、ものづくりをするっていうような、ことに結びついたり、レイポンの場合はそれがコンポストであったりとか、バイオマテリアルとかになってたりするわけなんですね。で、今回、そのヒューマライジンをよりこうサーキュラーデザインにちょっと特化した感じで考えていくにあたって、月刊ヒューマライジンっていうちょっとジャーナルチックなプロジェクトを始めました。で、月刊ヒューマライジンは、毎月月刊誌なんで、毎月ね、何かしらのこうアウトプットを作って、サブスク的に購入してくれてる人に送るっていうシステムなんですけど、主に今やっているのは、バイオコンポスタブルプリンティングっていう、ことをやっていまして、こう、土に還るような印刷方法についての、調査研究、プロトタイピングっていうのをやっています。で、それと同時に、既存の印刷業界、紙とかインクっていうのがどういうふうに作られて、どういうふうに廃棄されて、はたまたどういうふうにリサイクルされていくのかっていうのを今リサーチしている。そういった、なんて言うんだろうな、現状のシステムの分析リサーチみたいなことも同時にやっていて、それを 今あのところはですね、1枚のこう紙ポスターみたいなのにまとめて毎月1個出していくってことをやろうとしていて、ちょうど6月号を本当につい先日出したばかりになります。で、まあ月刊ヒューマライジンはサブスクシステムで年会費が3万円するんですよ。高くてあんまりこう手出しやすいようなものではないんですけど、まあ、僕たちのこう、まあ、ちょっとパトロン的にはなるんですけど、僕たちのこう調査研究を後押ししてくれるような方たちにこう支援いただいているっていうような形になっています。で、まあ、3万円なんですけど、毎月何かしらが送られてきていて、で、それが、まあ、グラフィック的にも綺麗だし、新しいこうマテリアルを使うみたいなことも挑戦しているので、まあこう何らかのこうなんていうんだろうな、ジャーナル研究成果をこう受け取れるような仕組みになっております。まあ6月号の概要、6月号、まあ、創刊号なんですけど、創刊号に関して言うと、さっき言ったような紙とインクの循環を、の全体像をまずダイアグラム化しまして、それをこうグラフィックにしています。で、まあなんかその地図をもとに、これから、そのダイアグラムをもとにこれからなんていうんですかね、もうちょっと古紙回収のスキームとかをより詳しく見ていったりとか、まあインクの製造工程とかをもっとより詳しく見ていったり、時には工場見学をしたりとかしながら、そういうのを見ていきたいなっていうふうに、現在考えているのと、あと、今号は B4 片面の印刷なんですけど、リソグラフで印刷しまして、で、一部シルクスクリーンで僕たちが作った新しいインクで、も、使用しています。で、そのインクは、今回は紫キャベツから取っている、まあ、青系のインクでして、それが、まあ、リソグラフのプリントは蛍光グリーンとオレンジを使ったんですけど、まあ、その蛍光グリーンとオレンジの紙面に、ちょっと青い紫キャベツのインクが乗っかってきているっていうような、まあ、見た目になっています。すごくね、ビジュアル的にも、カラフルで楽しいものになっていますし、まあ今回印刷は、ハンドソープレスっていうね、結構東京都内では結構有名なアーティストとかもたくさん訪れている、なんていうの、リソグラフワークショップっていうんですかね。そこで行いました。いろんな色を揃えていてね、面白い場所ですし、まあ、スポットでこう、作業しに行くんですけど、そう、付きっきりでね、データ見たり、印刷を教えてくれたりする、すごくやりやすい環境の中にもかかわらず、まあ、そんなに高くないので、すごくおすすめできるかなというふうに思います。と、そうですね。まあ、ちょっと3万円しちゃうんですけど、毎月1回何かしらが届いて、来年のヒューマライジンも届くっていうことでやってますんで、まあ、非常にお得というか、で、その、なんていうか、ポスターに関しては、限定20部で刷ってますんで、まあ、希少性もそれなりに高くなっております。まあ、ぜひ興味ある方は、まあ、個人的に、連絡いただけるか、一応、ヒューマライジンのウェブサイトから飛べる、ストアのサイトがあるんですね、EC サイトが。その EC サイトでも、買っていただくことができます。もしね、お金にも余裕があって、こういった研究、紙とかインクの生産とかの研究とかが気になる人、そういうなんていうか、ジャーナルチックなもの興味ある人、ポスター欲しい人、などなど、もしありましたら、ぜひ、覗いてみてください。そうですね、月刊ヒューマライで、多分ね、今月は、古紙についてもうちょっと詳しく取り扱っていくかなというふうに思っていて、僕たちがこう日頃 まあ、狛江市の場合はですね、週に1回古紙回収の日があるんですけど、その古紙回収で集められた紙が、どのようなリサイクル工程を経て、もう一度紙に生まれ変わるのかっていうところを、まあちょっと見ていきたいなというふうに、今月じゃないですね、来7月号ではそういうことを扱いたいなと思い、今、もういろいろリサーチ中です。はい。で、今、リソグラフでも印刷したって言って、ハンドソープレスっていうプリント会社に行ったっていう話をしたんですけど、そのね、ハンドソープレスっていう、まあ、リソグラフの工房が、西小山と武蔵小山のちょうど中間ぐらいの住宅地にあるんですよね。で、西小山駅から行くのが近いんですけど、僕、武蔵小山駅に行ったことなかった。武蔵小山商店街ってすごい、ちょっと東京では有名な商店街なんですけど、アーケードがすごい長くて。で、ちょっと行ったことなかったんで行ってみたいなっていうふうに思って、そこで印刷の帰りに武蔵小山商店街まで行ってみて、で、商店街どんな感じかなってこう歩いてたんですよ。で、歩いてたら、向かいからすごくスポーティーな格好をして、YouTube というか、まあ、映像を撮ってる外国人の人が歩いてきてて、まあ、これマジ野球知ってる人じゃないとマジわかんないと思うんですけど、その歩いてきた人が、今年から DeNA ベイスターズに来た、トレバー・バウアーっていうピッチャーで、すごいんですよ。アメリカで、メジャーリーグでサイ・ヤング賞っていう一番優秀なピッチャーに、ね、その年のね、一番優秀なピッチャーに贈られる賞をもらってるような、超なんて言うんだろう。超一流のメジャーリーガーが日本に来たんですよ。今シーズンから。で、それで、自身でも結構 YouTube やってて面白いんです。YouTube で、最近だと東京で日本のいろんな場所とか行っては、それをなんかコンテンツにして自身の YouTube に上げてたりするんですけど、なんと、それの撮影で、オフ日に来てたバウアーに、武蔵小山商店街でばったり会うっていうことがありました。で、僕はびっくりして、一応声かけたんですけど、別に写真とか撮らずに、なんかすごい動揺しちゃって、写真も撮らなかったんですけど、で、本当に、まあ、バウアー、挨拶というか声はかけたんですけど、もしかしたら声はかけたらいいけど、バウアーじゃないかもしれないなとか、なんかちょっと思ってたりもしてて。で、そしたら最近更新された、そのバウアーの YouTube に、武蔵小山商店街に来てる映像があって、あ、なんだ、本当にやっぱ来てたんだっていうふうに思ったのと同時に、なんでバウアーが武蔵小山商店街にいたかっていうと、武蔵小山商店街って商店街としてすごいなんかでかくて、アーケードがかかってるんですよ。屋根がね。で、それがすごい長くて、で、そのなんかアーケードがな、の長さが有名で、なんか東京で一番でかい商店街みたいな感じ言われてるのかな、言われてるみたいな感じのことがあって、で、そのアーケードって英語だとゲームセンターの意味らしくて、なんかバウアーの YouTube に武蔵小山来てゲーセン行ってて、なんなんだろうって思ったら、バウアーは勘違いして、すごい日本一ゲーセンがすごいところに行くつもりで武蔵小山に来てたっていうことが分かり、めちゃくちゃ、くだらないんですけど、面白かったですね。なんか、そんなことだったんかい、みたいな感じで、武蔵小山になんでいるんだろうって思ったら、商店街の、というか、ゲームセンターを取りに来てたっていうね。なんか、ゲームセンターに、そんな海外のプロ野球選手が来てるなんてびっくりだし、しかもその時ね、撮影一人でやってたんだよね。だからすごい、 なんか、カジュアルに日本を楽しんでんだなっていうふうに思って、なんか、すごくいいなって思いましたね。はい、バウアーね、なんか、YouTube もいいですけど、すごい、野球のピッチングとかもやっぱすごいし、まあ結構、それでも打たれたりは、普通に打たれる時とか打たれるんですけどね。めちゃくちゃ、応援したいなっていうふうに思いました。はい、そんな月並みなところが、まあ最近の振り返りですけれども。じゃ早速ですけど、まあ今日は、まあ、地方の政治について話そうとは思ってるんですけど、それはまあ後半に話せばいいかなっていうふうに思ってて、一つの前半にもう一トピックぐらいちょっと話したいのがあって、それが、なんかエンタメの、エンタメの話なんですけど、僕そんなにエンタメ詳しくないんだけど、この前友達が家に来た時に、インド映画の RRR っていう映画あるじゃないですか。僕は見てないんですけど、結構日本でも人気で、まあヨーロッパとかでもすごい世界的に人気な映画なんだけど、なぜ RRR がインドで作れるのかみたいな話をしてる友達がいて、なんかそれはなんか、まあ、RRR ってもうザ映画みたいな、もう、映画のなんかそのエンタメ要素のど真ん中みたいなのを盛り込んだやつで、ヨーロッパとかアメリカとか、もはやそういう映画の歴史が長いところでは、なんかこう、もう恥ずかしくてできないような、作れないような、なんか内容を、インドだったら作れるんだみたいなことを言っていて、なんかそれって、本当かどうかわかんないですよ。僕もあるある見てないし、ちょっと映画批評とか僕はできるようなほど映画に造詣が深くないか分かんないんだけど、それですごく面白いなっていうふうに思って、なんかその映画のど真ん中みたいなもの、そういうピュアな、なんか表現自体を、まあなんかやっぱこうヨーロッパとかの人たちは、まあもう避けざるを得なくなっているみたいな状況はなんかすごく面白いですし、まあなんかこう、何年代にやったことと同じことだよねみたいなことになるのも、なんかその、そういう批評があっちゃうみたいなことは、なんかその、まあ容易に想像がつくわけですよ。で、僕もちょっと映画はわからないけれども、なんか最近っていうか、ここ半年ぐらいですかね。結構僕アジアの音楽を聞いていて、とはって言っても K-POP とかじゃなくて、シティポップとかパンクを聞くんですよ、アジアの。特に、東南アジアとかのパンクを聞くんです。シティポップパンクが良くて、具体的になんかタイとか台湾とか、インドネシアとか。で、インドネシアとかだともっとパンクとかも面白いというか、すごい荒削りなんだけど、なんかピュアにパンクをやるとこうなるだろうみたいなことになってるし、タイのシティポップとかも、なんかその、なんかピュアなシティポップをなんか今やってるみたいな感じのところが、なんかすごいいいなっていうふうに思って僕は聞いたりしていて、なんかその、ピュアでストレートのなんか真ん中の曲とか真ん中のエンターテインメントをやるっていうことが、すごく世界のそのエンタメの中心にいればいるほどすごく難しくなってるんだなっていうことは、感じました。で、なんかまた建築の話になっちゃうけれども、なんか、その、RRR の話をしてた友達が、なんかモダニズムの到達点はなんか、とかその人はなんかドイツで学んだ建築史の授業では、モダニズムの到達点はなんか日本の伊藤豊って建築家になんかこう、 あるみたいな感じの授業を受けたことはあるらしくて、ドイツで。ああ、なんか、その、モダニズムがこう、世界の端っこまでこう、伝播していって、なんか、イトーヨーでなんかこう、到達点を迎えるみたいな、なんかそういう、なんか世界の、なんか、中心から端っこに向かっていって、で、どんどんどんどん、ピュアなものはなんかこう、なんて言うんだろうな、終焉化していく、外側にこう、なんかこう、流れていくみたいな、というような、まあ、まさになんかその、まあ、グローバリゼン、グリ、グローバリ、グローバル資本主義的な話ではあるけれども、なんかそういう外に流れていくみたいなのが、まあ、エンターテインメントの表現の部分にこう現れているのって、めちゃくちゃおもろいなって思った。RRR 見てそういうこと思えるのすげえなっていうふうに、友達ながら、感心したというような話がありましたね。なんかだから僕は、やっぱそういうのは、まあ建築とか、音楽とか、にどうしてもそういう興味は、なんか僕の興味としては強くあるけれども、まあいろいろなエンタメで、そういうことは言えるのかなというふうに思ったし、そう、最近だと、イギリスの、タレントショーで、とにかく明るい安村が、なんかめちゃくちゃ受けてて、で、なんかその、そう、今日かなんかのニュースで、なんかワイルドカードっていうので決勝に進出したみたいなことが書いてあった。なんかヤフーニュースかなんか見たんだけど、もしかするとだけれども、ある文化が成熟すると裸芸みたいなものが、すごく中心、なんて言うんだろうな。まあ、なんかくだらなすぎても、向こうの人はできないみたいな、そういうことになってんのかもしれないなとか、なんかちょっと、この話とのね、つながりで思ったりとかして、なんかその、まあなんかその中心のエンタメ。だから、まあ、裸が面白いっていうのが中心なのかちょっとわからないけれども、よりこう原始的で、ウィットに富んだとかじゃなくて、こうストレートな笑いっていうのが、今、アジア人、まあまあね、とにかく明るい安村には日本で受けてんのかちょっとわかんないんだけど、なんか、日本がこう、アキラ100%もそうだけど、なんかそういうのを生み続けてるっていうのは、そのなんか極めて面白い、世界の立ち位置なのかもしれないなとかは思ったりもしましたけどね。まあ、それが何なんだっていうふうにも思うけれども、そう、最近ちょっと思ったことはそんなところですね。まあだからまあ、いつでもなんていうか、こう、直球な真ん中のものをやるっていうのも、まあもちろん難しいし偉いなというようなふうにも思いましたね。だからまあ今日の前半のエピソードはこんな感じですけど、まあ自分たちもなんかデザイン事務所として時にこう王道をちゃんとやるみたいなのも大事なのかなとかも思ったりしました。それでは今日の一曲目は、王道中の王道で、ジョン・レノンのイマジンをかけたいと思います。それでは後半でまたよろしくお願いします。はい、ジョン・レノンでイマジンでした。まあなんか、まあ、アジアのシティポップとかパンクをかけようかなって思ったんですけど、いや、いっそのことなんか別にヨーロッパでもいいから、最初の中心の曲をかけてやろうみたいな風に思いました。まあ、改めて聴いてもいい曲だし、僕はね、このジョン・レノンのイマジンってなんかね、小学校ぐらいでやりまし、聞きましたよ。なんか平和学習みたいなのがあったんですよ。僕、私立の小学校通ってて。修学旅行で、僕らの学校は小学校6年生で、 広島、小6だったかな、小6か、小6で広島に行くんですよ。で、戦争学習みたいなのをして、で、なんかその時に、ジョン・レノンの曲を聞きましたね、クラスで。なんでかわかんないですけど、でも結構ね、そこで憲法9条の話を教わったりとか、まあ、私立ならではなのかもしれないですけど、憲法9条の話とか、ジョン・レノンのイマジン聞いたりとか、あと、だから原爆の、原子爆弾のことについてなんかちょっと勉強したりとか、なんかそんなことをしてましたね、小学校1年生ながら。まあだからそういうなんか、教科書に載るような王道の曲っていうのも、まあたまにはいいのかなっていうふうにも思いました。はい、じゃあ、今日の後半は、タイトルにもある通り、地方の政治についてなんか感じることっていうことを、ちょっと喋ってみたいなっていうふうに思っているんですけど、まあ僕はなんかそのあらかじめ言っておくと、結構政治とかに興味があって、昔は、まだ僕が投票権がない頃、高校生ぐらいの時ですね、僕、1995年生まれで、3.11 東日本大震災があった時に、ちょうど中学3年生の卒業式あたりの時期だったんですよ。で、だからその、被災後のなんか、僕は東京にいたんで、なんていうか実害みたいなのはそんなにすごくあったわけではないですけど、幸いにも。まあなんか被災後のなんかこう混乱の社会みたいなところを僕はなんか高校生として生きていて、でその時になんか原発事故とか、まああと復興支援のところの問題とか、まあなんかいろいろ社会的ななんかこう海みたいな部分がなんかこう現れてきたような感じがしたんですよね。で僕はなんかそれ自体になんかこうすごく危機的に思ったりとかして、で結構国会前とか行ってデモとかに参加したようなこともあるくらい、政治への興味が非常に強い、学生高校生でしたね。で浪人期間中とかも受験勉強の傍らなんか政治系の本とか、社会学系の本とか、それこそそうだ、休み時間に自民党が改正しようとしてた日本国憲法の草案を読んでたら、日本国憲法とこう照らし合わせながら、すごく僕は理系のクラスにいたんですけど、すごい周りの友達がなんかこう驚いていたのを思い出しますね。でもなんかその中でちょっとこう左翼チックな友達もできたりとかして、自民党やばいよねみたいな話とかをして盛り上がってた時期もありました。まあ僕自身別になんかすごく強い政治思想があるというよりかは、なんかやっぱこう、まあ政治思想あるんですけどね、僕はもう左派だしリベラルだしみたい なんかそんな感じなんですけど、なんかそういう政治思想以上にやっぱりこうだから国政とかはね、正直ちょっと自分が投票しても何かが変わるとかいう意識が、まあちょっとそれでも僕は前一回も投票を逃したことはないんですけど、ちょっと国政レベルではもうなんか絶望するほかないみたいな感じのところはあるんですけど、ついこの前やった1ヶ月ちょっと前ですかね、統一地方選とかがあったと思うんですけど、まあ皆さんの住まいの地方なんていうの、地方自治体が、の選挙があったかどうかちょっと分かんないんですけど、僕が住んでいる狛江市ではその統一地方選ありまして、 僕も市議会議員選投票してきました。でやっぱなんかそういうのを経て、でまあもう今一度、まあなんかこの年になってっていうんですかね、会社を作ってなんかこう税金を納めなきゃいけないという現実とか、あとなんだろう、事務所を設立して、会社法人を設立していろいろこう行政に管理されている部分を知ったりとか、まあなんかいろいろあるんですよ。なんかこうまあ地方の政治レベルでいろんな物事に自分が関わっているんだってことをなんか若干こう身に染みて分かってきたようなタイミングでもありまして、まあなんかそれに加えてヒューマライジンでも東京生活者ネットワーク、狛江生活者ネットワークっていう、政党から出ている、松崎よし子さんって方にインタビューしましたし、まあなんか結構地方の政治への関わりが、まあなんかここ最近高まっているのがなんか僕の、周りで起こっていることです。だからなんかすごくいろいろ考えるんですよね。こう普通に生活しててもなんかこうもっとこうなったらいいのになとか、なんでこんな人が今でも選挙通っちゃうんだろうとかなんか思ったりするんですけど、まあなんかそういうことを毎日、まあ今ね、まあもう熱冷めてますよね。みんなもう統一朝鮮のことなんて忘れてると思うんですけど、このままほっとくと忘れちゃいそうなんで、もう最後ギリ間に合うか、もう間に合ってないかもしれないですけど、ここでねポッドキャストに、音声を残していきたいなというふうに、思っております。まあみんなカジュアルに聞いてください。そんなになんかね政治は難しいというよりかはいやもっとカジュアルに密接に関わってるだけのことだとも思うんで、特にこう地方レベルになるとそういう感じが強いと思うんで、カジュアルにみんな何考えてるかなとかすごく興味あるし、そういうの教えてくれたら結構嬉しいなっていうふうにも思います。はい、そうっすね、どこから話そうかな。まあ帰国して、僕らが帰国したのは去年の10月で、事務所を作ったのが今年の1月です。で、事務所に1月で作ったんですけど、その事務所を作ったら、市がやってる創業支援、なんていうの、創業支援プラン制度か。創業支援制度みたいなのがあって、それで、創業枠で、こう、融資を受けるときに、信用保証協会っていうところに、の、手数料が、市が負担してくれて、実質の金利が 0.4% ぐらいになるっていうような、0.4 ぐらいか。0.4% ぐらいになるっていうような、創業支援制度があったんですよ。で、まあなんかそれすごいいいな、あ、少額なんですけどね、少額なんですけど、それすごくいいなって思って、市がやってて、まあね、やっぱ法人税収、市も増やしたいだろうし、そういう取り組みがあるのはいいなと思い、出してみたのはいいものの、結局僕たちの場合は信用保証協会からこう融資が下りなくてですね、困ったことがあったんですよ。でなんで融資が下りないかっていうと、決算期迎えてないからちゃんとした会社なのかっていう判断ができかねるみたいな感じで融資が下りなかったりしたんですよ。で創業枠でやってる制度なのに実績がないとか言われちゃって、あ、めちゃくちゃ難しいし何のための制度なんだとか思ったりして、いやマジなんか市のこういう制度謎だなとか思ったりしたんですよ。 で、まあなんかまあそういうのとかもあったし、あとやっぱ会社やってて、まあなんか CA とかにこう登記しましたみたいな、なんか報告をしたりとか、まああと法人の待遇とか、そういうのとかいろいろこう、市がサポートしてくれるとかもいろいろあったりするんで、まあなんかこう、まあ普段の生活レベルだと、やっぱ地方の政治についての方がすごく密接なんですよね。で、だからまあなんか、でもって僕らのデザイン事務所っていうのは割とそのローカルな活動をちゃんとやっていきたいなっていうふうに思っていたので、ヒューマライジンの雑誌のインタビューで、そう、さっきも言ったような、生活者ネットワークっていう政党から出ている松崎美子さんって方にインタビューしに行って、で、まあなんかその僕たちは生活者ネットっていう、まあなんか共同体を作ろう、共同体をこうなんか運営しようとしている組織があるんですよ。コープとか、食品のやつですね。生協か、生協のとかと、の派生で政治をやっている団体なんですけれども、その松崎さんって方はめちゃくちゃ人柄がいい人で、すごいインタビューにも親身に答えてくれたし、まあなんかその後もいろいろこう仲良くやり取りをさせてもらってたんですよ。で、この選挙期間中に、最後の演説を聞きに行ったら、まあ、もう本人はね、そのインタビューの時に演説とかも得意じゃなくて、みたいなことを言っていて、まあ、本当に普通の市民のおばちゃんなんですよ。で、なんだけど、生活者ネットはこう持ち回りで出馬して、っていうことをやっている政党なんで、まあなんか次は私が、みたいな感じでやってて、ちょうど1期終わったぐらいのタイミングで、2期目の選挙だった。2期目を目指す選挙だったんですね。で、最後のその演説ですごく、まあお世辞にもね、めちゃくちゃ政治家っぽく饒舌な演説ではなかったんですよ。ないんですけれども、すごくなんていうか気持ちこもっていて、で最後の演説終わった瞬間、なんか緊張の糸が解けたのか、松崎さんもなんか涙を流していて、全く僕らとこう会話するような余裕もないような感じだったんですけど、まあなんかそれぐらいすごく真剣に、そして、なんて言うんだろうな。まあなんか等身大にって言ったらちょっと上から目線な気もしますけど、そういうような感じの方で、すごく応援してたんですよ。僕も投票はしましたし。なんですけど、まあやっぱ結果落選、いろいろあって落選しちゃって、そのまあいろいろあったっていうのは、なんかその生活者ネットが、これいつもまあ1議席を取ってた政党なんですけど、今回もう一人出馬させて、まあ2議席を取ろうっていうような調整をしたんですよね。なんですけど、もう片方の候補は通ったんですけど、松崎さんは残念ながら、落選だったっていうような感じがありました。で、僕が住んでる狛江市に関して言えば、やっぱ地主がメインの自民党と、あと狛江だと共産党が強くて、まあ公明党はやっぱ安定のこう一定のね支持者がいるんで、まあ安定的に何議席かっていうのも取るんですよ。で、今回初めて維新と令和新選組も、からも出馬があって、令和の人は落ちちゃったんですけど、維新はなんとトップ5ぐらいに入るぐらいの得票数で、議席取ったんですよね。で、まあなんかすごく今の世の中を反映している結果だなというふうに思う一方で、未だになんかその地主のおっちゃんたちが、なんか趣味的に出てるような市議会、趣味的にって言ったら悪いですけど、本当の意味でこの狛江市っていうものが抱えてる課題とか、社会が今後こうなっていった方がいいみたいなビジョンっていうのを全く持ってないような 地主さんたちが、まあ、相変わらずたくさん通っているっていうような状況の、姿勢っていうのが、まあ、ありますと。で、やっぱなんか、そういうのを見てると、なんかこう、もうちょっと、いい人たちに入れ替わっていかないかな、というふうに思いますし、なんかその、最近、まあ、近くだと、世田谷とかだと、区長選に落ちちゃったけど、若い人が出たりとか、立憲から市議選に、若い人が出たりとか、まあなんかそういうのが全国的にも広がってっていて、まあなんかなんかまあすごく過渡期間はすごいあるんですけど、狛江に限って言えばまだ多分一番若いというか、ちゃんと選挙活動した中で若かったのはなんか40代とかで、そういう人たちも未だになんか40代に若さを売りにしてたりするんで、まあなんかそういうところ、なんかこうどうにかならないかなとかいうふうに思ったり、でもなんか裏を返せば他のこう市区町村で若い人ができたり、芦屋市の市長が26歳のハーバード大卒の人とかだったりして、なんかそういうのがあると僕自身もなんかおのずと政治への関心が高まったりしているのがなんか今なんですよね。で、まあ、なんかその政治家になるならないはちょっと置いといて、まあ、やっぱ行政っていうレベルでは一緒にやっぱすごく仕事をしていきたいなっていうふうに思っていて、まあ、今も他の市議さんと連携しながらこう街づくりの計画を作ったりとか、あとデザイナーのグループみたいなのが狛江市、市役所がこう主催しているそういうワーキンググループみたいなのがあって、で、そこでこう、まあ、市内のなんかこう、新しい仕組みを作るみたいなことをリサーチしながら提案したりってこともしていたりするんですけど、まあ、それにね、やっぱなかなかこう予算も降りにくかったりとかするんで、まあ、なんかその、ちょっとね、ソフト的な活動、ソフトウェアを作ったり、リサーチ的な活動にもうちょっと、市も、価値を覚えてもらえたらいいなと思いつつも、現状こう、ちょっとボランティア的な取り組みが多くなっているし、まあその提案しているのがある程度こう、いいねってなったとしても、まあなかなかこう、随意契約、それでスタジオツルにじゃあお願いしますっていうよりかは、やっぱりこう、入札形式を取って、まあ、いつもお世話になってるとことか、まあ、実績十分のところが、こう、契約を持ってくっていうパターンも、なんかすごくあるような気はしていて、こう、まあ、一筋縄でいけないなっていうようなことを思ってるんですけど、やっぱりなんか僕らが考えているようなデザインって、まあなんか言ってしまえば割となんか捉えたい範囲って格差是正とかなんかこう再分配的なものだったり、社会なんか倫理的なことだったり、もうちょっとこうサステナビリティの中でも、なんて言うんだろうな。サステナビリティの中でも、なんかその、やっぱ僕ら人間性とかすごい大事にしてる部分があるから、なんかその、性善説とか公共性とか、都民の再分配みたいな、そんな感じなんですよ。やっぱデザインでやっていきたいことっていうのが、そもそも。ってなると、なんか最近、レイの元職場の藤原哲平アーキテクツラブっていう、設計事務所で僕らちょっとプレゼンを、レクチャーをする機会をもらったんですけど、そこで藤原さんに、僕たちのやっていきたいことってすごく公務員っぽいよね。公務員になりなよって言われたんですよ。特に僕に対してかな。いや、それすごく面白いなっていうふうに思ってて、つまりなんかそのやっていきたいことが公務員的だっていうこと まあ、ある種こうなんかその資本的な力でどうにかするっていうよりかは、なんかそのなんか、まあ、やっぱ資本主義が取りこぼしている何かに対してもうちょっと、まあ資本主義とは別の枠組みだったり、まあなんかもうちょっとなんてオルタナティブなものとなるような、提案を作って、まあなんかこう仕組み化していくみたいなことを、まあ、目指すわけですよ、僕たちはデザインを通じて。でなんかそれが公務員っぽいって言われるのはなんかすごくなんかいいことだなっていうふうに思っていて、でなんか結構同世代とかと喋ってるとそういう問題意識持ってる人はすごく多いような気がしてて、そういうのっていうのは、まあ、格差の話だったりとか、あとまあジェンダーとか、まあ、その不平等さとか、なんかもうちょっとこう合理性を超えた部分というか、もうちょっともう合理性のもっと手前にある人権とか、まあ最低限の生活を送るみたいなところに対してのなんかすごく関心が あると思う、あるなんか友達とかすごく多くて、なんかやっぱそういう、まあ、公務員的なマインドを持ち続けて何かこう自分たちで仕事をしていくみたいな方向性を、まあ、僕はなんか模索できるといいなっていうふうに思ったのが最近その地方の政治とかに関わりながら思ったことで、まあだから政治家とか市議会議員とかになるみたいなのも一つの手なんですけど、まあ何かこうボランティアではな、でしかもボランティアではなく、そういうのを仕事としてやっていくみたいな、関わり方が、まあ、今後社会でできていくと、よりいいよなとは思うようになんか最近なりましたね。まあ、だからその公務員っぽいデザイナーとか公務員っぽい建築家っていうのを割と僕は目指していきたいのかなっていうふうに思ったりもしましたし、まあ下手したらね公務員になったっていいかもしれないし、議員になってもいいのかなとかも最近思ったりをしています。ちょっとねなんかこうみんなが最近政治についていろいろ話す友達がいなくなっちゃったからどう考えてるのかとかすごい気になるし、まあ投票行かない人たちもいるとは思うんですけど、まあぶっちゃけね、行っても行かなくてそんな変わんないって思う人はまあ思うと思うんですよね。で、なんか僕はなんか行った方がいいと思うけど、別になんか、なんかすごく行った方がいいと思う。なんかこう、なんて言うんだろう。死んでも行けみたいな風にも、まあ別に思わないしけど、狛江市レベルだと、当確のラインって900票とかだったりするんですよ。で900票だとおもろいっすよね。900票ってなんか集まりそうな気がするじゃないですか。だからその集まりそうな900票の1票を自分がこう投じてるっていうのはすごく面白いことなんじゃないかな。なんかその身近な規模が小さくなる身近なところだからこそ、まあ、一票の可能性みたいなのが増えていくんじゃないかなっていうふうに思ったりも、しました。まあ僕も、そう。まあどっかね、4年後。次回はちょっと早いですけど、次の次とか、そのもっと先とか、まあ30代とか40代とかの頭とかで、いや、もしかしたらそういう働き方の方が世の中に貢献できるかもなとか思い始めたら、ね、市議会議員もありかもしれないですよねとかはちょっと真剣に思ったりしております。はい、じゃあ今日はねそんな真面目に政治のこと話してないですけど、まあ、地方の政治について感じることを最近感じたことをベラベラと喋ってきました。でまあ今日はこんなところなので最後にちょっと告知だけ6月10日、6月11日、 今週の週末ですね、切実祭りっていうイベント、池袋駅から、歩いていける、西池バレイっていう場所にですね、で、切実祭りというイベントに出展します。ヒューマライジンとして、違うか、スタジオトゥーとして出展します。で、ヒューマライジンをね、持っていきますんで、なかなかこう、東京、新宿から西側で僕らは活動することが多いんで、池袋あたりに行くこと、レアですから、もしね、その辺に住んでいる方いましたら、今週末は西池バレーで会いましょう。土曜日は12時から6時かな？で、やっていますけど、日曜日はですね、僕ら、その後に、次にね、告知するトークイベントをやりますので、で、西池バレーにいるのは大体3時とか4時ぐらいまでだと思います、日曜日は。で、その後僕らは移動して、中中野というカフェバー、東中野と中野坂上の中間にあるカフェバーで、持続性としてのインデペンデンスというテーマで、トークイベントをやります。こちらは、前売りのチケット、前売りのというか予約制でして、ヒューマライジンの、インスタグラムとかからですかね、リンク飛んでもらって予約してもらって、チケット代2000円プラスドリンクで、まあ、ちょっとお金がかかってしまうんですけれども、ゲストを招いてトークイベントをします。で、第1弾は、グループという建築のコレクティブの方をお呼びして、ディスカッションをしていきます。そのグループっていうのは、5名ぐらいの建築の周りの後継専門家の人たちがやっている建築コレクティブでして、僕、95年生まれなんですけど、大体そうですね、5個ぐらい上の世代の、建築のコレクティブです。そこから、井上さんと斉藤さんという方をお呼びして、ディスカッションしていきます。そもそもグループがなぜこうコレクティブとして活動を続けることにしているのかとか、皆さん多分そんなにこう修行期間みたいな、いわゆる修行期間みたいなのを経ずに、こういう形で独立してると思うんですけど、まあなんかそういうことを選んだ決め手とか、まあなんかそういうことの話をしていけたらいいなというふうに思っています。これが第1弾になります。で、今、第2弾、第3弾と、イベントを計画中でして、次回はおそらく、今、詰めてる途中ですが、アーティストの布施琳太郎さんを、お呼びして、トークイベントをやります。まあね、これはまた追ってアナウンスできたらいいなというふうに思いますんで、続報をお待ちください。なんで、今週末、西池袋か中野、どちらかで、ぜひ会いましょう。で、ジンをゲットしたり、トークを聞いてくれたら嬉しいなというふうに思います。それでは本日もありがとうございました。今日のエンディング曲はスピッツで美しいヒレです。今日もありがとうございました。来週以降も更新頑張りたいと思います。ではじゃあね、バイバイ。